どうも、オレンジです。
面白いテレビ。NHK の土曜の朝の5時からですね、アニメーション機構、マルコ・ポーロの冒険というのがやってまして、アニメと実写の合体した番組なんですけど、1979年頃のアフガニスタンの様子が見ることができます。ポンです。
世の中全部多人称タネラジ、よろしくお願いします。
タネラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、あと何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。時にポンさんは、
はい、
今世の中で一番ヒットしているものを見ましたか？
一番ヒットしているもの、なんだろう、トランプ劇場みたいなこと、そういうこと？
ヒットっていう基準が僕と違うかもしれない。もしかした
ら。いや、教えてくれよ。
一般的に言われているものと違うかもしれない。
一般的にってわかんない。それ何？あの、朝の目覚ましテレビで、今大ヒットしているのはこちらみたいな。
もうそれぐらいですよ。それぐらいのレベルのやつですよ。
ね、目覚ましテレビとか、まあ見ないようにしてるのよね。禁止にしてるの。
俺もまあ見てないけどね。
なんだよ。
目覚ましテレビを見てない二人が目覚ましテレビをディスるっていうね。
いや、ディスってない。
見てないやつがディスるのは一番良くない。
ディスってませんよ。
一番良くないよ、ポンちゃん。そういうのは。良くない。
巻き込まれてくる？あの、俺は見てないだけだから。いや、だからあんまりその、今、世の中でヒットしているものの基準っていうのが、あ、じゃあやっぱり興行ランキング1位みたいな、そういうことを言ってるのかな？
あ、いいですね。いいね。
いいですね、じゃなくて。
いいんじゃない、いいんじゃない？その流れいいんじゃない？
教えてくれよ。まあ、いや、わかんない。わかんないけど、多分あんまりヒットしているもので、直接見てるものってあんまりないかもしれないですね。
まあ、端的に言うと名探偵コナンなんですけど、はいはい。名探偵コナン、悲願の残像なんですけれども、まあ、すごいんですわ、今。
あ、その。
すごいですよ、もう勢いが。
興行収入が、すごいんですか。はあ、はあ、はあ、
はい。なんか1日で、今の大阪万博の、来場者数を超えたらしいです。総来場者数。
比べる、ちょっと、基準がよくわかりませんけど。まあ、
大ヒットコンテンツじゃないんですか？わかんないですよ。
いや、
僕も知らないです
けど。なんでその引き合いに出してるのかがわかりませんけど。
きっと大ヒットコンテンツなんじゃないかなーっていう、ね、肌から見てると、有吉の壁とかでもね、なんか特集されたりしますから。
まあ特集っていうか舞台にね、してたと思う
んですけど。なんかいろんな人が絡んでるな、すごいな、すごいなと思ってますけれども、それを超えたんですよ。
いや、そう、いいよ、そういう。話したいことを話して、あの、なんかさ、好きなもの好きっていうのがちょっと照れくさいのかもしれませんけど、いいものはいい。
はい。
ね。そういうふうな話。
悪いものは悪い。
悪いもの
は悪い。
悪いって。いや、だから、ちゃんと切り分けた方がいいよ。大阪万博の始まりとか、運営とか、経緯とか、政治的意味合いとか、そういうことは、ね。課題がすっごくあると思いますし、そういうの象徴的だけど。いや、だけど、
要所要所ね、
一個一個のね、展示の中身が。
一人一人クリエイターいろんな人がいますから、研究者
って。お前、そういう何でも聞くって言っときながら無視するタイプの、そういう抗弁するネット民だろ、おねやろ。
ということで、進みますと。
はい。
まあ、コナン、最新作を、うん、まあ、正直ね、僕は全く見てないんですよ、今まで。コナンのアニメ作品っていうのを、うん、多分一作品ぐらいは見たのかな。
映画ってこと？
うん、そうそうそう。映画は一作品だけ見ていて、劇場で。
はい。
で、漫画は、初期の頃は見ても、ちゃんとなんか名探偵だった頃っていうか、
名探偵だった
頃。世界観が広がってない時期。
今も名探偵なんじゃないの？
エドガー・コーナン君が生活の身の周りで起きている事件を解決していた時期？
え、最初から、まあまあ、なんか俺も、ぼんやりだよ。ぼんやりだけど、高校生だった、男の子が何かのきっかけで、
ね、
ちっちゃくなっちゃって、はい、で、元に戻るために、それを、謎を探しつつ、まあ、日々の、
のとこね、
結構詳しいね。まあ、見たからか。で、それで、
初期初期。
あの、若い、その子供の小学生なのかな、うん、小学生だけども、頭は高校生っていうか、その、若者探偵だった頭脳だから、いろんな事件を解決できて、っていうのも知ってて、あと、結構殺人事件が起こってるって印象もありますから、
う
ん、その身の回りでっていうのがどの程度なのかがちょっとわかりませんけど、まあまあそれは、だって殺人事件があんまりこう周りばっかりに起こってたら、まあそもそも、心の、 新郎たるやって俺は思うけど、まあそんなこと言い出したらあれだけど、はい。
これね、名探偵コナンの話をしだしちゃうと、もう突っ込みどころしかもう僕、旗から見てるとないんですよ。
突っ込みどころって漫画ですから。
すごいですよ。だからね、メジャーっていうもの、大ヒットしてるっていうものを、忌避しないで、ちゃんと見てみた方がいいと思う。僕は、世の中に
忌避してるとかじゃなくて。いや、まあ、だけど。
忌避してるでしょ、でも、ポンさんとかは。
忌避っていう。
いかにしてこう、
なんかさ、
マジョリティ真ん中にいないように生きていこうかってことばかりを考えている。
にするとなんか意味あるっぽいけど、別にそうじゃなくて、ただ見てないだけよ。まあ、言えば、細かいこと言えば、僕、あれだよ、なんか、一作目の映画この前見ましたよ。
お？なんで一作目を見たの？どういうこと？
いや、だって。
何が起きたの？
まあ、コナンがすごく流行ってるのは知ってはいるわけ、一応は。はい、で、そのコナンの、映画のサブタイトルがちょっと面白いってところまでも知ってるわけ。
はい、面白いですね。
尺投げって書いて、ビューティフリードリーマーって書くみたい、読むみたいな。そういうのは知ってるけど。
これ、今回もじゃあ、赤眼は違う読み方するの？これ。ごめんなさい、僕ちゃんと読んでなかった。日本語としてしか読めなかった。
赤眼はもしか。
赤眼のフラッシュバックですって。残像と書いてフラッシュバック。ごめんなさい、間違えた。
そこが一番面白いところなんだから、そこをするしちゃダメよ。で、そういう、まあ、ところもあって、で、その歴史を知りたいと思ったけど、だけども、いきなりその最新作見るのも、ちょっと、うぬって思ったんで、一作目見ようと。
はいはい。
で、オレンさん言う通り、その、コナン君がどういう経緯でそのなってったかみたいな話があるじゃないですか。子供探偵に。
うんうん、
で、はい、なんかいろいろものと、もののそのブログとか読むと、コナンって、ちゃんと毎回話の冒頭に自分が子供になったって話を振ってるっていうのを読んで。
やってるやってる。全部ダイジェストで紹介してくれるのね。
そう、だから、すごい。
俺の名前は江戸川コナンみたいなところから始まってね。
そうそう。で、あそこ。
あ、じゃあ、工藤新一か。工藤新一、はいはいはい。
で、立派だなと思って、つまり、どんなにヒットコンテンツになっても、ちゃんと自分がどこから来たかっていうこととかを、うん、説明するっていう、そのスタンスが、いや、でもそうじゃん。なんか、ヒットすると、なんか、ワンピースとか多分、いきなり読んでも、わかんないと思うわけ。まあ、あらすじは書いてあると思うけど。
あれは人間なのかもわかんないしね、ルフィについてはね。
いや、そこは別に、全然何も思わないけど。
俺110巻ぐらいまで見てるけど、未だにあれは人間じゃないっていうか、もうそろそろ人間じゃなくなってるけどね、最近の話ではね。
まあ、そこは漫画能力で受け止められるとは思うけど、まあ、とにかくそういう、ちゃんとコナンがコナンたるスタートを、表してるっていう風な話を聞いたことがあって、まあ、映画も見たらやっぱ確かにちゃんと、まあ、一作目だからってのもありますけど、あ、なんかちゃんとコナンの、はい、コナンってどういう作品なのかってことを忘れずに作っていて、映画を。で、おそらくは最新作も、うん、まあ、知らないよ。知らないけど、ファンのサービスをちゃんとしつつも、そういうこと、原点を忘れないような作品なんじゃなかろうかと、全く見てもないんですけど、推測はします。うん、
ちなみにね、多分第一作からね、徐々にね、うん、その後に繋がってる人間関係が増えていっていてね、うんうんうん、今回ね、
うん、
全然知らない人の全然知らないエピソードがね、ところどころに入っていてね、ああ、これだけやっぱ今もう100何巻でしょ？コナン自体も原作は。
そんなに長いんだ。107
巻ぐらいまでいってるのかな？
はい。
なので、まあ知らない人たちの知らない説明がね、その冒頭の、何？アバンタイトルっていうか、部分で説明する
って
ね。もうその時点でね、うん、初見の人はね、
うん、
え？みたいな、誰みたいな、孔明って誰みたいなのがね、うん、いっぱい出てきてすごかったですよ。スタートからそうって。
あなたはきっと、
ごめんね、名探偵コナンについて話しちゃうと、うん、多分ね、それだけで今回終わっちゃうんで。
いや、あなたは話しかけてきた。
すごい。
はい。
すごいのよ。本当にすごいので、これぜひ見てほしい、僕は。見てない人ほど、見るべきだと思う。
見てない人ほどって。見てな、まあ、まあでもあれでしょ、何度も見てる人もいるってことでしょ、大ヒットしてるってことは。
いやいや、すごいファンの方、コアですから。で、初日からものすごく行ってるから、あれだけ大ヒットしてるってことなんで。
ちなみに行った時、ね、俺さんも行ったんだよね。
行った行った。
うん、どうだった？すごい混んでた。
混んでた。今、映画館のスケジュール見て、うん、もうネット上でもいろいろツイッターとかも話題になってますけど、すごいんですよ。うん、本当にコナンがもう、1時間に1本とかじゃなくて、多分1時間に2本とかを重ねて劇、シネコンだったり、複数の劇場あるんで、それで、を入れてる感じ ?1 日に。
コナンをやりつつ、裏側で、スケジュールずらして、もう1回コナンやってるみたいな、そういうもん。
やってるぐらい。
だから、コナン全部見ようと思ったら見れないんだ。うん、途中からになっちゃうっていうか。 それぐらいすごい。
全部って何？一日に劇場で
上映してるコナンを全部見たいっていうファンにはちょっと苦しいよね。
そうだね。少しずつ、細切れにしていかないと。あ、でもそう。重複もする
し、ね、そうしないと追いつかないぐらい、すごいヒットしてるってことだ、うん、すごいね。へぇ
あ、だから、ヒットする、してるっていうか、ヒットさせてるって感じですよね、もはやね。まあ、東宝が入ってるってのも大きいんだろうけど、配給で。
まあ、確かにこう、まあ、受け入れがね、できない。いや、でもそれはやっぱガラガラになっちゃ意味がないわけだから、多少お客さんの動きがすごいっていうことなんでしょ？
そう。すごいし、人も入ってるし、やっぱ若い層とかね。はいはい、まあ、でね、僕はだからそこから思ってっていう話はいっかな、うん、これはな。まあ、アニメ作品がどうすればヒットするのかみたいなことで思い至ったことはあったんだが、今日はそこがメインテーマではないという、ね。
はい。
ね。で、ここから、名探偵コナンのネタバレをします。ネタバレをしますけれども。
ひどいな。最新作のね。はい。
最新作のネタバレをしますけれども。
はい。
今回の、
はい、
殺人事件の、
はい、
動機は、
お動機は、はい、
怒りでした。
おお、まあまあ、わかるというか、まあ、よくあるパターン。
もうこれ、大きいよね。やっぱね、ネタバレになっちゃってるなと思うんですけど、ごめんなさいね。
なん
ですか、
言いたい話の
申し訳ないんですけど。
はい、進めてください。どうぞ。
怒りがやっぱりね、殺人の動機になってるんだよね。うん、
おまあまあ別によくある。
これちょうど僕が今週見た他の作品もそうでして、
うん、
カップルズっていう、まあ、エドワード・ヤンっていう、うん、まあ有名なもう亡くなってしまいましたけど、うん、台湾の監督の最新、過去作の、4K リマスターの再上映が今週から始まっていて、はい、そのカップルズっていう作品においても、
はい、
怒りが原因となっているやっぱ殺人が起きている。まあこの怒りはね、まあ、コナンの方も複雑っちゃ複雑な事情があってっていう、カップルズの方も複雑な事情があっての、まあ、怒りというか愛情っていうか、それも入り混じってる感じの、まあ、殺人が起きてしまう。
はい、はい。
で、劇団アンパサンドっていう、劇団の最新作、うん、まあ、これは岸田國士劇場も撮った、注目されている、劇作家である、まあ、劇団の最新作、遠巻きに見てるっていう作品においても、
はい、
怒りが原因の殺人事件が起きてるんですよ。
まあ、だここまで聞いてると、怒りっていうのは非常にこう、はい、ごめんなさい、ごくごく普通の理由に聞こえちゃうんですけど、多分その怒ってる対象とか、怒るっていうことの、その本質性みたいなところが、普通の怒りとはちょっと違うことが起こってるってことを言ってるんですかね。
作品においてやっぱね、だから人が、他人を殺すに至るまでの、やっぱ怒りっていうのは僕たちには想像しきれないというか、うん、やっぱ日常生活において、殺したいって思うことすらあんまりないじゃないですか。ポサあるかな？ポサあるのかな？もしかしたら。
お姉さん、この話はちょっとデリケートだから、あんまりその陽気な感じで言わない方がいいと思うよ。うん、
でもあるかな？生活の中で気持ちとしてそういうことじゃなくて、思うことっていうのは。
人を殺したいほどっていう気持ちって、うん、僕は結構誰にでもあるとは思うんです。
うん、僕はあんまないんです
よ。それをね、その、うん、まあ、つまり、殺したいほどっていうか、その、自分の、まあ、思い通りにならないことというのが、社会にはあって。で、そのことを、どういうふうにして、個人的に理不尽に抑え込んでくる人がいるかっていうふうな、まあ、いろんな状況が違うわけじゃないですか。
うん。
だから、いや、もちろんその、殺すってことを実行するほどのことは、さすがにないし、自分もそんなことはやらないと思ってはいるけれど、なんだよっていうふうな怒りを思うことっていうのは、うん、これは信じられないっていうほど遠い話ではなくて、オレンジさんも、うん、まあ、直接的ではないけど、補助線引いたら、いえ、なんでだよって思うことはあると思うわけ。
うん、うん、
うん。ただそれを あんまり軽々しく殺したいことを思ったことありますっていうのは、そのちょっとなんか状況によっては、こう、あんまりこう、空気読めてない感じもあると思うんで、いや、スタンスは、
この関係性においてですよ。ジェネラーション関係性で、まさかポンさんがそんなことを日常的に思っていて行動を移さない人だと思っているからこそ、そういう話を振っているわけであるっていう。
その話ではない、はい。本当にやってるのを俺が隠すって話をしてるんじゃないっていうのはわかるよね。
そんな話はしてないし。
うん、いや、だから、いや、でもそれって、すごく、いや、だって世の中には怒ってる人もいて、
だからそのね、よくわからない人を想定して、その人は怒るかもしれないっていうふうに言い出すっていうのは、そもそもにおいて間違ってるんですよ。
いや、ていうか、その人たちのことを考えると、
あんまり。具体的なその人がいるならばそういう話をしていいんだけど。
交通事故で人亡くした人いるじゃないですか。池袋の事件とか。
だからここの今の二人の話においてそんなことは関係ないでしょっていうところです。
関係ないんじゃなくて。いや、だから俺は直接は思ってないですよ。うん、はい。じゃあ、どうぞ。
でしょ？っていうところで、怒りについてちょっと話をしてみようと思います。っていう風なところを、僕自身も今怒りを感じたので、だからそこら辺のところっていうのはね、もうちょっとね、いろいろこう、つぶさに考えていく必要があって、そもそもにおいて、この怒りっていうのが、どういう時に起こるのかっていうのを、まず考えてみたいなと思っていて、今現在、僕自身が怒っているのは、その、話の流れっていう一応構成を考えていたところが自分自身の想定していた流れと違う流れになっていくことに対する怒りなのかなというのは今、冷静になろうと自己分析をして今考えてるんですけど、なんかこの、なんだろう、そもそもにおける思い通りになるっていうことが何なのかっていうみたいなことなのかな。ポンさんはちなみに最近怒ったことっていうのなんかあります？こういう時に怒ったなとか。こういう時になんか腹が立ったなみたいなのってあります？ケースとして。
そうね。まあ、そう、難しいよね。なんかまあ、なんだろうな。まあ、ちょっと抽象度高いですけど、まあ、理不尽なことを言われるというか、
はい、
本来あなたがやるべきことですよね。っていう風なことを聞いていたのに、どうなってますかみたいなことを向こうから言われたりすると、いやいや、あなたがそれは本来その整理すべき、報告すべきことで、私から言うことじゃないんじゃないですかね、っていう時に、まあ、やや腹が立ったと言えば、まあ、そういうことはありましたね。
あ、でもそのぐらい、ややぐらいな感じなんですね。そんなにこう、めちゃくちゃ、怒ってどうにかしてやろうみたいな、さっきね、なんかポンさんは言及して、なんか、殺すとか言っちゃいけないみたいなこと言ってるから、そこまでいかないですけど、でも、そんぐらいですね。怒って、なんか自分の中である種解消できるぐらいの怒りってことですかね。いや、
その度合いを判定されると困るけど、いや、でもそれ解消できないよ。だって、その人が、例えば理解してくれて、あ、ごめんなさい、ちょっとそれ僕の方が言いませんでしたねとか言ってくれたら、まあまあしょうがないかとか思うけど、その人は多分気がつかない。からでそのことを言うことも言いづらいような人なわけ。
ああ、なるほど。仕事の関係性上っていう感じで。
まあ仕事じゃないんだけど、だけど、その人が言っても多分理解できないし、言うとなんか逆に何言ってんすかみたいなことすら言われかねないような感じだから。だからそれは、ちょっとあなたが度合いのことを言うとは思わなかったけど、まあ、だけど、俺の中では、どうしようもないけど、困ったなと。で、向こうからアクション来れば、それはなんでだよって、ちょっと、イラッとは来るわけです。でも、これは解消はし得ない。っていうところは、まあ、本当に、ずっと、悶々としてる感じではありますね。
解消し得ないっていうのは、じゃあ、今も、その、思い出すと、その感情はまた蘇ってくるみたいな感じなのかな。
まあ、だから、思い出さないようにしてますよね。
なるほど。ああ、もうだからそれは処理しないままにどこか引き出しの奥の方にしまっていくみたいな感じなのか。
まあ、ちょっと余計なことですけど、やっぱそういう矛盾って社会に山ほどあるじゃないですか。なんかその、私の頭の中の美しい整理に基づかないものは許さんって思いたいとこだけど、社会正義はこうあるべきだって言いたいとこだけど、まあでもやっぱり矛盾とかさ、あと、その人が、そう、悪気がなくやってることもいっぱいあって、それがいいわとか悪いとかじゃないけど、放っておくしかないことは結構あるじゃないですか。だから、ふにゃふにゃした形と共存するみたいな。だからそういうふうなこと。だから俺の場合はそこまでその、しまわないともう涙が出ちゃうってほどではないやつだから、まあそういうことを、はい、考えて、共存というとちょっとあれだけど、まあまあまあって気持ちかな。
例えば僕の場合だと最近は、サッカーでね、僕 J リーグっていう日本のサッカーリーグが好きで、まあその中の横浜 F マリノスっていうチームが好きなんですけど、今こう、歴史の中でも最弱というか一番弱い状況にいるんですね、サッカーチームとして。最下位の一個手前かな、うん、ぐらいのところにいる順位で、で、今週の水曜日にもサッカーの試合現地に見に行って、スタジアムに見に行って、ほうほう今日こそは勝たすぞと思ってたんですけど、結果、2対0で勝てたところから逆転されて2対3で負けてしまってっていうところで、
はい、残念ですね。
もう怒りがね、すごかったんですわ。
はい。
不甲斐なさ。まあ、選手たちは頑張っている。選手たちは当然頑張ってるんですよ。90分間走り切ってる。90分プラスアルファ走り切ってるので。
はい、
当然頑張ってるんですが、
はい、
まあ、多くの、マリノスファンの方が言っているように、まあ、監督の采配というかね、はい、選手の交代とかできるのにしなかったりとか、はい、先発で使ってる選手を固定するとか、まあ、いろいろと問題がある監督だったんですが、
はい。
その怒りっていうものが、
はい、
今週ですね、監督が解任されまして、
あはは、
クビになっちゃったんですよ。いなくなっちゃったんです。
はいはい。
まあ怒りの矛先はその場合は、そのチームの運営チームとかね、まあ強化チームっていう、そのまあ選手の補強とか、うん、選手のまあなんだ、どういうふうにチーム編成していくかとか決めているところにも、まあ向かいかねない状況ではあるんだが、
はい、
一個その怒りの矛先として考えていた監督がいなくなっちゃったっていう状況において、
はい、
なんかね、ある種、すっきりした面も僕はあったんですよ。怒りは感じていたけど、その対象がいなくなったというか、ある種責任を取る形でいなくなったことによって、
うん、
なんか、気持ちとして楽になったみたいなところがあって、
うん、
さっきポンさんの場合は、ちょっとした怒り、小さな怒りだったけど、それが未だに残っている。で、僕の場合は結構大きな怒りだったけど、それが、原因がなくなったことによって、結構、なくなったみたいな状況っていうのが、
おうおうおう、サッカーのことってそんな大して怒りかね。まあいいですけど。
この野郎。
いや、これはさ、
サッカーをバカにするぜ。
いやサッカーをバカにしてるんじゃなくて、いや、うん、それで、人生が、まあ、難しい。ごめんね。こう言い方すると確かに、バカにしてるのかもしれないけれど。
そう、人によってね、だからね、怒りを持つ対象と、それで何多分違うんだろう、ね、
コナン君は殺人事件を解決しなきゃいけないような、そんな話になるわけじゃないでしょ、多分。でもあんのかな、
コナン君わかんない
サポーター殺人事件みたいな。
あったじゃん、昔あったじゃん、コロンビアで。サッカーで大きなミスをして、負けてしまった、そのディフェンダーの人が、銃殺されたってありましたよ。
まあ、だから、あれだよね、その、ちょっとごめんね、すごく客観的に思うのは、もちろん、本当に理不尽だと思う怒りもあるけれど、やっぱりそのシステムの中で怒りっていうものをこう、作るっていうことがさ、まあ、簡単に実はできちゃって、必要のない怒りを生み出しちゃって、うんうん、それの矛先がないから何かを壊すみたいなことが生まれるけど、うん、まあ遠くからいると、うん、そもそもそんなこと必要なかったんじゃないのって思っちゃう人もいて。
うんうん。
だからつまり、
旗からだからあんまりジャッジしない方がいいんだろうねっていうのはあるよね。
ジャッジっていうか、怒りっていうものは、いや、それ、自然に生まれたんだから正しいもんだっていう人はいるけど、俺、怒りっていうものを人工的に作ってる節はあるんじゃないかなって思うね。
そう、さっきの話もそうで、なんか他の人がこう怒るんじゃないかみたいな、こういう人がいるかもしれないっていう、その怒りを代弁して怒る人が本当にツイッターとか X とかでよく見て、それは本当にあなたの怒りなんですかっていうのは、ポンさんおっしゃる通り、すごく思ったりはする。なんか誰か架空の誰かを作り出して、それをなんか自分の怒りかのように思って怒ってる人ってのはいて、ただこのマリノスが分けている状態で監督で
怒ってるのは人工的な怒りじゃないですかって言ってるのね。
違うね。それは本当に怒ってる。
だから
それは誰からジャッジされるものでもなく、
うん、自分から生まれたものだっていうふうに、まあだからそれはいいの。うん、別にそれは大なり小なりだから、僕だって思ってることは。そのカテゴリーに加わると思うんだけれど、旗から見るとそういう風に見える人っていうのは、僕は少なくないんじゃないかなと思う。自分が本当だって言ってる人に限って僕はそう思うけど、うん、まああんまりこう言うと、なじってるみたいだから嫌かもしれないけど、うん、まあでもそういう面はあると思いますよ。うん、
多分その人その人の怒りっていうのはあるんだけど、明らかに自分から発生されたもの、自分が好きでもないものだし、自分に関係がないものなのに怒ってる人っていうのは多々いるっていうのは見受けられて、そういうものを多分相手にするのは今の時代意味がないことなのなと思うから、そこはなんか放置しといていいのかなと思うんだけど、
まあ、それも理由があると思うけどね。
なんかその怒りっていうのを、
はい。
だからその理由があるっていうのを、なんかまあ、サッカー好きに対しても向けてほしいというか、そこら辺の想像力はちゃんと働かせてほしいなとは思うけれども。
どうぞ、はいはい。
うん。その怒りっていうのを、
はい、
なんだろう。どう転じるかみたいな。よくだから芸人さんとかっていうのは、それこそなんか、滑らない話とかで、千原ジュニアさんとか、木村雄一さんとかを例に出すように、なんか怒りみたい、怒ったことみたいなものを笑いに転ずるみたいなのあるじゃないですか。笑い話に転ずることによって、ある種消化する。それこそラジオとかでもそうだと思います。伊集院さんとかも、オードリーとかもそうだと思うけど、なんか怒ったこととか、感じた、ストレスに感じたことみたいなものをエピソードトークとして転じるみたいなところがあったりするっていう流れみたいなのがあって、ただ、まあ今現在ね、木村さんとかの置かれている立場とかを見ればわかるように、そこら辺って多分功罪があって、明らかにその怒っているって怒り方自体に問題があるんじゃないかみたいなのあるじゃないですか。なんか冷凍肉をぶつけたみたいな話を笑い話として消化することの、今それを捉えると、そもそも木村さんのその怒りの矛先が間違ってませんかみたいな。おかしくありませんかみたいなところはあったりするから、うん、そこら辺は多分功罪、両方ある。なんか、かつてもしかしたら笑っていたかもしれないけど、今捉えるとそもそもの怒りっていうのはどうなのかなみたいなことがあって、うん、だから僕たちはその怒りっていうのをどうすればいいんだろうなみたいなことを今日は考えたいんですよ。
おー、なるほどね。で、お姉さんはどうしたの？じゃあ、そのサッカーの監督、まあ、なんか不満だったんでしょ？
僕の場合は、だから監督の、水曜日の段階においては、もう怒りは収まらんと。ずっと X で、つらつらスレッドを書いていたわけですよ。こうすればよかった、選手交代こうすればよかったとか、もっとシーズンの前からこういうことしておけばよかったとか、うん、今だったらば、監督を体調不良として、コーチを監督に据えて、なんか立て直しができるんじゃないかとか、いろいろ考えていて、ただ、それでもまあ、もやもやは収まらないわけですわ。もやもや感じているままみたいなところだったけど、ある種その原因となるところが変わってくれた。多分それは、運営側、チームスタッフ側もそうだし、監督側もそう思って、まあ、辞めるっていう判断をしたことによって、なんか変わったみたいなことがあって、なんかやっぱ原因そのものが変わるっていうことが、まあ、方針とかね、まあ、その、担当者自体を変えるみたいな、いろんなやり方があると思うけど、そこが変わるっていうことが、ある種の自分の怒りの変容にはなってたんだけど、多分、ポンさんのさっき感じたような怒りっていうのは、向こう側が変わることは期待し得ないってことですもんね、どっちかというと。
まあでもほとんどのものはそういうことなんじゃないの？だってそのサッカーのやつも形上は変わったからなんか流入を落としてますけど、実際は何も変わってないんだと思うよ、うん、おそらくだけど。で、しかもそんなの永遠に繰り返されるようなものだから、だってサッカーだって上がったり下がったりするわけだし、勝ったり負けたりするわけなんだから、それ一生起こることだじゃん。うん、で、まあ、でももちろんそのゲームを楽しんでるっていう枠組みの中においては全然いいんですけど、ただ日常生活においては、
まあ、全然今回はケースが違うけどね。うん、まあまあ。
まあまあごめん。別に、けなしたいわけじゃないけど、うん、ただ日々のもの、ただ仕事上でお兄さんが何か出くわした時に、簡単に解決はできないわけ。例えば、じゃあその人が辞めますって言って辞めて、それでよかったなって思うかもしれないけど、でもなんか根本的な気がなんかややしないっていうか、目の前のものがいなくなっただけでっていうのはあると思うんで、だからまあ僕も逆に言えばいなくなればいいわっていうふうにも思わないわけです。じゃあどう自分で生きるかっていう、まあ自分に戻せるものは自分で考えるわけだけど、
うん、
そうね、そうです。
そう、だから捉え方の違いなのかなみたいなところでちょっと時間が足りなくなってきたので、ここら辺で締めようかなと思っております。ダナラジオ、Spotify、Apple Podcast で週2回配信しております。お好きなサービスの登録やフォローお願いします。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
よく聞くと放送中に僕が怒られてるんですけども。お天気散歩人のポンでした。
ダナラジ。また。
また。